ただのレディオではございません。
アガリスクエンターテインメントのオリエンテスラジオ。
はい、どうも始まりました、ゼロワン女子のカシマシラジオ、
はい、
9月14日の回でございます。
危なくないこれ。
え、危ないな。アガリスクの鹿島と
麻生です。
ありがとうございます。いや、1ヶ月あれだともう忘れちゃうんだけど。
何が
最近何言いました？
最近、
うん、
あんまり見に行けてなくてね、ちょっとタイミングを逃し、
逃し
、うん、8月がクソ忙しくてさ、なんかそれ結局会場に行けてないんですよ。
あ、そうなん
や。そう、だから行ってない気がする。
へー、
行ってない。
でも映像は見てる
し。まあまあ、でもね、
うん、知ってる
だから G1 が終わるじゃん、
うん、
新日本プロレスワールドとか新日本の大会がないから、
うん、
最近またね、あの東金の永田裕二工業とか、あの、まあ、新シリーズも開幕しましたし見回しましたけど、あとはまあ映像でのあの前の映像とかここの大日本とかを見てるぐらいかな。だからあんまりこれ実は最新の動きには、
そうなんや。最近私はですね、まず8月19日、新木場12時の会に行っていまして、
当然ゼロワン、
そうゼロワンですけども、そう前さ、だからさ、大谷さんがさ、なんかこう挑戦するんじゃねえかっていう話したじゃないですか。大谷さんとね、ヤマトが組んで、
うん、
もしかしてヘビー級とか言ってたけどさ、忘れてたんだけど、2人ともライ、なんていうの、
ライトダ
ック、そう、ジュニアヘビーで、あの後なんとライトダックに挑戦するということが決まり、19日に挑戦してて、
はい、
なんと王者が防衛しまして、
はい、
日高、阿部組が勝ちました。
そうね、
そうそうか、確かにそうだ、
そうなんですよ。プロ野球でしたね、山田も、
うん、レスラーね。すっかりね、2人ともさ、だってあの火祭り出てたからさ、なんかもうすっかり忘れてて、
無差別感がね。
そうそうそうそう、確かにそうですわ、と思って。ただまあ、日高、阿部組がね、防衛しましたよ、この日。この日、さらっといきますと、8月19日、高岩北村対横山、佐山、これ俊介ですかね、アスカプロジェクト。
うん、確か俊介だったと思う。
ここはね、まあ、高岩が横山からデスバレーボムで勝ちまして、その後ですよ、
はい、
あの北村君と佐山君がもうバチバチにやるやつで、終わった後も、
あれでも、ね、なんか、みちのくもそうだけどさ、他団体の若手とやたら喧嘩を始める。
みちのくのさ、あの野橋選手になんか直談判して、うん、やらせてくださいみたいなさ。そう、行きたい。8月25日の道の駅で、だからまた北村君が負けて帰ってきたのかな、確か。
そうそうそうそう。
その日は我々はさ、夏祭りなんで行けなかったんですけど。
あれだね、北村がいろんなところで喧嘩を売ってくる。
そうそうそう。
喧嘩を売って負けてくるという。
まあ、そうなんよ。だからまだこの個人での、自力での勝利がまだやねん。
あ、自力ないか、まだ。
そうそうそうそうそう。そうやねん。
ないんだ。じゃあ、そうだね。
うん。それでまあ道の国喧嘩を売り、
うん、
この飛鳥プロジェクトの佐山君に喧嘩を売り、
いいんじゃないでしょうか。
いや本当に高岩さんに引っぺがされるまでね、もう2人でビヤリやってね、もういいですよ、
いいです
ね、もういいぞ北村って感じでした。そうで次第2試合が杉イケメン対菅原羽鳥ジャクソン。これがね、あのイケメンがまああれじゃないですか、入場しそうにしないっていう、
はいはいはい、
1曲まるまる使うっていうアピールがあるじゃないですか、はい、あれをね、杉もやるのかなと思って、
うん、
あの入りそうで入れないみたいなさ、うん、絶対そう身体能力的にはできるじゃないですか、
はいはい、
と思ったらすんなりね、コーナーに上がっちゃったんですよ。
まあいいんじゃないでしょうか。
なんだやんねえのかって思うじゃん、
うん、
そしたら杉そっから一歩も動かないっていう。
新しいな。
そう、杉なりの入りそうで入らないっていうのをずっとやっててさ、
まあまあ、ね、厳密に言えばロープ上はリング内じゃないから、
そうそうそうそう、だから杉はいつもリング上にそのロープのトップコーナーに上がってピョンピョンピョンと入るんですよ、うん、それがだから入りそうで入らない杉バージョンが微動だにせずずっと一曲分立ってるっていう。イケメンがさ、こう場外とかでイエーって言ってパッて見ても全然動いてないっていうさ、最後2人にすごい息があってね、はいってね、ちょっと面白かった、あれは本当に。
イケメン怪我ですよ。
そうなんですよ、イケメン怪我しちゃったんですよ、
ね、レッスルワンの方でね、あの今レスドラゴン元って言い方あれか、ドラゴンゲートからレッスルワンに乗り込んで、今元ドラゴンゲートから中国の方でに拠点を移すっていう一時になりたわけですよ、あの、まあ、ドラゴンゲートの中心人物であるシーマが中心となって、それがレッスルワンに乗り込んできて、まあ、団体対抗戦みたいになってて、そのイルミネーションマッチの試合中に、そうイケメンが足だね、膝やって、でまあ、シーマからダメ出しのマイクを受けるっていうところまで、まあ、そう相手はドラゲーの選手ですからね、それ喋りまくりますからね。
あ、なるほどね。ドラゲーといえば高木が、
そうなんですよ。これだから多分
フリーになりましたね。
うん、ここ入っての今のところ9月上半期最大のニュースじゃないですか、
ね、私今日9月12日なんですけど、 J ステージ行ってるんで高木見るんですよ。
そうです、
高木
慎吾です
。
いやー、 どこへ行くのかっていうのも注目だし、
そうね、
そう、うん、いやー、だから面白いなと思ったのは、結構ずっと高木慎吾って、まあ昔はベルセルク、今、まあ、その前からだけど、まあ、アンチャスっていうヒールユニットの中心人物だったんだけど、団体に対してまあちょっと内藤哲也とかも近いのかな。
ああ、なるほどね。団体批判というか。
そうそうそうそうそう
そ
う。
で、なんかそこでぬくぬくしてるお前らみたいな感じの批判みたいなのが結構あった。
そう、その中国に行くっつってレッスルワン出てんじゃねえかっていう、そこに関してもほーっていうようなコメントをしてるという、言ってる人が団体を離れてフリーになるっていうのはなかなかおーと思う部分もあり、ただまあ別になんだろうね、コメントとかの感じ喧嘩別れって感じでもないから、そう単純にだからもうあのだからでかい人とやりたいんじゃないかなってなると、まあなんせちゃんかんであの大暴れを見せたから全日本もあるし、あともう一個これはあのいろいろ喋ってたんですけど、あるんじゃねえかなって、これあの某 M さんと
某
M さんとの話があるんじゃねえかは、大日本岡林が復帰するんですよ。
うんうん、しますね。
で、あの元タッグパートナーじゃないですか。
うん、
復帰戦。
それ見たわ。だからそのだから岡林高木対二丁拳銃とかの時に怪我したじゃないですか。
そう、岡林がね。
うん、
私そうだから、うん、そこあるんじゃねえかっていう。
ああ、なるほどな。
そう。
それはあるかもな。
で岡林の復帰戦ってまだカード決まってないんだけど、
うん、あ、そうな
だとしたらとんでもないことが起こるし、
なるほど、関本さんではなく
で組んでも面白いしね、もう
一回組んで、でも
そこはあるんじゃないかっていうのと、
なるほどね、
うん、あともう新日本行っちゃえよみたいな声もありますね。
あ、まあ、
新日本よりは全日本なんじゃないかなと思ってるけど、わかんないですね。でもそう、ちょっと話はそれだから、なかなかそういう、
確かにちょっとどうなるかっていう、
うん、
それました。
ゼロワンでもいいんじゃ
ないですか。ゼロワンいいですよ、
うん、いいんじゃないですか。
あの大歓迎です、
うん、まあなんか来そうな感じがあるのはブードゥーマーターズで、これ以上戦力をどうするかってあり
ブードゥー、ちょっとブードゥー強気すぎ話はちょっとこの後あるけど、はい、まあそんな感じで、
はい、
杉が菅原から取りまして、
はい、
杉の勝ちという、
はい、
菅原さんが今杉に負け越してるんですよ。じゃあこの次もあります。じゃあちょっと次ね、次日野対将軍岡本っていう、
はい、
めちゃくちゃ面白かったです。
面白そうでしたね。これ
で日野がファッキンボームで勝ちましたけど、
日野強いな。
日野強いしさ、やっぱ将軍強いよね
チャンピオン
かな。そうです。それにもなんかこの間言及されてたよ、なんかチャンピオンなのに誰も挑戦してこないということはみたいな、魅力がないんじゃないかみたいなのを大谷さんが言って、俺が挑戦するってなったよね。
でもあれ違うんですよ、挑戦するじゃないですか、挑戦決定って言ったんですよ。
あ、そっかそっか、挑戦したいとかするとかじゃなくて挑戦決定って言ったのか。
しかもあのコメントで俺非常にねあの気になったポイントがあって、
うん、
あの将軍岡本の熱湯ポイントは何ポイントなんだ、
あ、言ってた、
言ったんですけど、あなたしか知りませんって思って
大谷さんが把握してない以上はもう我々には把握できないよね。
無理ですすごいよね。自分が勝手に出したポイントが、うん、ポイントでダメ出しをするって、うん、なんかもうすごいバッチポンプなことしてるな、
うん、ちょっともう狂ってる。
まあでもそう考えるとね、うん、確かに岡本は火祭りでもそんなに目立たなかったという言い方があるかもしれないけど、
まあそうですね、
うん、だってまあ最後のトップ争いに食い込んだかっていうとちょっと微妙な線だし、
うんうんうん、
でタッグでもこう、まあ、シングルのベルト持ってるのにっていう形。
そうね、それがやっぱでも大谷さんとの戦いで、
これ難しいよね、シングルのベルトを持ってさ、
うん、
こうそれでトップ戦線に食い込めないとなると、うん、あとどうしたらええんやっていう。
まあね、あそうね、どうだっけな、
だから今のタイミング難しいよって
。まあまあそんな感じ、うん、そうですね、まあ、じゃあ次、佐藤浩平対クリス・バイス、
これが引き分け、
そう、20分時間切れで引き分けという、
浩平の、まあ、言ってしまうと調子の悪さってのまだ続いてますから
ね。でもまあね、火祭りはね、直前まで行きましたがね、
とはいえギリギリの決勝進出でしかも取れなかったっていう、
そうなんですよ、そうなんですよ、浩平さんの浮上を我々は願っております。
1年間ぐらい続いてる感じよね、
うん、そうそうそうそう、だってベルトもね、挑戦して取れてないし、うん、そうなんですよ。で次、ハードコアマッチ、タル対田中雅人と、
まあ、さっきのブーデュー分裂話ですけど、
そうです、ここでだからタルさんがさ、田中さんにね、何チャラチャラしとんねんみたいな話になって、うん、でシングルでですね、ここでですね、確か、クリス・バイスが介入してですね、
ほうほうほう、
でタルさんが結局、まあ、タルドリラーで田中から取って、うん、ここでですよ、
うん、
田中と、あ、田中じゃない、タルさんとクリスがブードゥーマーダーで、
うん、
で田中さんにの周りにいた菅原、ハートリー・ジャクソン、日野裕二に対して、お前らどっちにつくんやと、
うんうんうん、
いうのですびっくりしたのは、菅原さんがタルさんから離れたのがちょっと私びっくりしちゃって、
う
ん、
俺もう一個あるのは、
うん、
クリス・バイスを連れてきたのはハートリー・ジャクソン、
そうそうそうそうそう、
一応指定関係じゃないけど、
うん、なんでしょ、兄弟関係というか、うん、そうそうそう、
でもやっぱりね、クリス・バイスは事情が分かってないんじゃないかっていうのがやっぱり一番俺は押すね、
懸念してる、
そうそうそう、事情よく分かってないんだ
それはあるかもしれない、
うん、よくある。
でこれでだから今ブルーマーダーズが分裂して、タル田中、あ、タルクリス・バイス
の勢力と、
勢力と田中、菅原、ハートリー・ジャクソン、ヒーロー、
まあ、あれだよね、ここ最近あの新日本を賑わせてる、うん、ここ最近とか去年ぐらいからか、
うん、
あのバレットクラブ分裂問題、
うん、らしいですね、全然知らん、
そうそうそう、あの、まあ、ケニー・オメガがバレットクラブの中心、まあ、チャンピオンですね、
はい、
でで、あとはケニー・オメガとがイブシを誘い、
そう、
イブシのその話なんですよね、結局ケニーとイブシがもう一回組むって流れで、最初はだからヤングバックスとのかそれに難色を示したりしたんだけど、
はいはいはい、
結局ヤングバックスはケニーの方に言って、で、俺たちはもともと The Elite っていうチームで、バレットクラブエリートだと、
はいはいはい、
言い出したところに反旗を翻したのがタマトンガとか、
要するに、
第一世代のバレットクラブというとあれだけ ど、
あなるほど、ね、
プリンスエリートが作ってくるとあのバレットクラブがキングファレとかタマトンガとか、まあ、だとタマっていうのが、バレットクラブ OG、
はいはいはいはい、
俺たちが真のバレットクラブだという、
うんうん、
バレットクラブが2つあるんですよ、
はいはいはい、
で、どっちにつくんだ、誰がどっちにつくんだみたいなのが
あるね、
その時に、まあ、チェーズ・オーエンズっていういい選手が、うん、非常に私の大好きな選手が、うん、いい動きをして、
うん、どっちにつくかみたいになってるの今、
いや、あのね、チェーズ・オーエンズは最初からずっとケニー派なの、
ず
っとケニー派にいるの、
あ、そうなんや、
そう、なんだけど、あまりにもそれが自然すぎて、うん、どっちにつくんだみたいな構想からフェードアウトしちゃったのよ、あまりに自然すぎて、その時さ、だから揺れ動くみたいなのあったわけよ、
そうな、
なく、
うん、
スーッとずっと、
あれなんか隣にいるけどみたいな、
だから一時期ずっと、うん、そのバレットクラブ内でずっとケニー派だったのがチェーズ・オーエンズだから、ケニー、チェーズ・オーエンズ、イブシ組っていうのがやたら組まれたのよ、
あー、はいはいはいはい、
いや、
あそこはこの組でいいのかなみたいな、
そのね、チェーズ・オーエンズのね、素晴らしいね、うん、あの 動きに関してはね、これはもう本当プロレスの教科書ですよ。本当
どうい
や、もうね、ゴールデンラバーズの動きを一切邪魔しない。タグは。
そう
。で、その割にはちゃんと、ね、テクニックが要所要所に見えましたね。そう。いや、チェーズ・オーエンズの妙な入り方のね、デス・バレーボムはぜひ見てほしいです。美しいですね。だから、結構ここ最近、この分裂問題が。
要所というか、いろいろなところで。
まあ、やっぱり、ユニットってね、こうやっぱり、まあね、大状態になるとね。
そうですよね。
そう。
まあ、ということで、で、アスカはどちらに
っていうね。あ、なるほどね。
そう。
ここでまたもう一回あるのはアスカが今シングルベルトを、
そう、
女子のベルトを持って
る、持ってるね。そう、ただなんだっけ、なんかでさ、菅原さんと一緒に組むんだよな。だからブードゥー的にはじゃあ田中菅原勢力の方なのみたいな。
でもまあそう、どっち田中菅原組ってのは確定したわけじゃない。
まあ、
形としてはだから田中将人が追放されそうになったところで、
うん、
他のメンバーがじゃあどっちに
どっちにつくんやってなってタルさんに行かなかったみたいな
感じ。難しいのが、
うん、
あのまあ、ブルーマーダーズとか結構こういうユニットであるんだけど、
うん、
最強戦力は田中将人じゃん、
うん、
けど、
うん、
リーダーはタルさんじゃん。
そうね、はい、
まあ、まあ、タルさんがリーダーかどうかっていうのは微妙なところだけど、うん、その中心選手だからエース的な人と、
うん、
なんつうのこの参謀というか、
はいはいはいはい、はい、
政治的な関係とかする人が別じゃない、
うんうんうん、
これだからそこで分かれるっていう。
そうね、
日野とかをね、
うん、
呼ばれてきてみたもののどうしようってなる
ね、
うん、
そうなんですね。まあでもやっぱさ、田中日野で今ねベルト取ってるわけですから、
そう
そこはちょっと ね分かれるわけには確かにいかないんですよね、
うん、
そう。で今後ちょっとね、動きどうなるのかという。で、次です、
うん、
最終試合 NWA インターコンチネンタルライトタッグ選手
権です。あ、さっき話した
んですね。日高阿部対大谷博士ということで、日高さんが勝ちましたということで、うん、初防衛ということですね。
そうだね、やってなかったの。
やってなかったです。
なんか、そうか火祭りとかなんだかんだあって、
そう、ね、実はやってなかったんです。
そうね、
そう。
これでもさ、
うん、
意外ともうジュニア枠でいないよね、
うん、そうやねんね。
他団体か
かな、どうなんだろう、
うん、
だってもうね、菅原さんにちょっとそれどころってないでしょ
そうね、
だし菅原日高で今ノアに乗り込んでるわけですからね。
どうすんですかね、相手がなかなか難しい。
そう
なの。で杉はさ、どっちかというとヘビーと組んでることが多いじゃん、
うん、
まあ、次が誰か連れてくるっていうのもあるし。
そうね、
うん、意外とこうさ、ジュニアがさ、
うん、
今薄いんだよね、
うん、
ヘビーは濃くなってるけど、
うん、
誰か入ってくると面白いかなと思うけど
ね、誰が、
おい、
え、
うん、
何、
うん、おい、いや
そう、いやもう今後ちょっと本当どうなるんだろうって感じ
いろいろ混沌としてた。
全然そう、なんか予想つかない、もう この後が、うん、でも阿部ちゃんはすごい面白いんだ
よ
ね。
そう、いや、いい選手ですよ。
いいよ、
あの、大日本でもものすごく生き生きしてますよあの、アストロノーツ
はいはいはいはい、
うん、いやだから今、なんだろう、ああいう路線、だからまあ、もう沢さんをね、
うんうんうん、
一般人沢さんを思い出してしまうんだけど、
はいはいはい、
でも、なんだろう、こうなるんじゃないかという、
うんうんうん、
本当にそっくり
らしいですね。いや、だからさ、澤さんの現役時代を見れなかった私としては、
あんな感じだよ
ね、なんか応援したくなっちゃいましたね、
うん、あんな感じ、あの一個無駄な動きが多いとか、
うん、
あ、バカだなっていうのが、
そう、ね、
プロレスからバカさが
こう
すごいこう伝わってくる。
でもさ、地にさ、めちゃくちゃすごいレスリングのなんていうの、
そう、
基礎がすごい
速っとかね
そうなんです。
いや、回転体が超速い、
うん、その無駄な動きいるみたいなのがめちゃくちゃ速いよね。
そう
シャシャシャシャシャみたいな。
いや、そうバックとの動きとかめちゃくちゃ速くて綺麗なんだよ。
面白いです。
そう
で、次が、
はい、
あ、9月9日行ってましたね、東京タワー大会。めっちゃ晴れてめっちゃ暑かったんですよ。 風があったんでね、ちょっと涼しかったところで、
あのなんか屋外でやるやつだね、うん、毎年恒例の。
初めて東京タワー行った時、10月とかでクソ寒かった記憶があるんです
よ。あ、確かに時期もうちょっと遅かった気がする。
3年前ぐらいの可能性だけど、うん
うん、9月じゃなかった気がする、
うん、でも本当晴れて、
暑いって意識ないもん俺
も。でしょ、でも晴れてね、暑かったし、
うん、3試合ぐらい今か、
4試合ありまして、
結構あるよね。
なんと、そして、うん、軽く誘ったらなんとついてきたのが、うん、トリコロールケーキの鳥原さんが、なんか流れで誘ってみたら、あ、うん、見たことないんで行きたいですって、あ、フォトと思って連れて行きまして。
大丈夫、変なカードなかった。
変なカードはなかったです。大丈夫大丈夫大丈夫。まず第一試合
変なカードってなんだよ、
うん、そっちが言ってきたよ。
変なカードってなんだよと。
まず第一試合が佐藤浩平佐藤浩平対北村翔。
いいカードじゃないですか。
そうだから、人生初の生プロレスが東京タワーの下で、晴天の中、先輩、大先輩対新人の、
あ、一番いいんじゃない。
そう、いいでしょ、
いい入りですよ、
いい入りでしょ。
そうですよ。
そう、しかもその前にだから子供プロレス教室がね、うん、北村くんがやってたの。
へー、
一人で。
へ
ー、あ、そうなんだ。だいたいさ、大谷さんがやって、 そのサブにその新人くんがついたりとかしてたけど、うん、ね、北村くんが一人でやってて、
すごいね。
そう、まあ、すごいと思って。
そこ任されるのもすごいね。
うん、
まあ、ボコボコにされたんでしょうね。
うん、ボコボコにされましたね。でもすごい大健闘ですよ、本当に。そのだから始まる前に、そのプロレス教室の時にね、なんか夢はみたいなことを語ったりとかして、うん、子供たちにね言ったら、じゃ今日はだから先輩から一生取りますみたいなことを宣言してたんで、やっぱね、みんな北村君応援するよね。
まあ、それはそうね。だって佐藤浩平応援する必要ないもんね。
うん。
だってもう弱いものいじめ言っちゃうとあれだけど。
ほぼね。
だって身長差がだってまずさ、
うん、
え、北村ってでも結構、でもまあ、
でもまあ大きいけどね。
大きいけど、まあ、佐藤浩平だって 10cm 違う
んですよね。だし北野くん一応今ジュニアだしね。
そうだよね。
そうそうそうそう、
体格的にはだって、まあ、もうこれから大きくなる、
うんうんうん、
あれだもんね。
そうなんですよ。
そう、でもいい初プロレス、
いい初プロレスでしょ。
そう、
あ、これはいいなと思って、素敵な
あれなんだよ、
うん、
あのね、俺未だに覚えてるんだけど、
うん、
あの初プロレス、
うん、
俺は違うのよ、
うん、
秀夫斎藤対永田裕二っていうすごいのがあって、あの帽子も優子なんですけど
帽子も優子、はいはい、
帽子も優子、あの何が起こったかというと、
あ、これ聞いた気が、
うん、そうそう、はいはい、赤コーナーと青コーナーに分かれて戦って、で、うん、こっち側から選手が割って、こっち側選手が上がれるって、
はいはいはい、
で入場テーマが流れたら出てくるよって、うん、入場テーマが流れても出てこないんですよ、
うん、
片方からあのロープでぐるぐる巻きに縛られた状態で引きずられてくるもう始まってるんですよ。
あるよね。
で、うん、こっちとしては、うん、ゴーンってゴングが鳴ったら開始なんだよ。もう始まってるんですよ。
で、説明したのにね、
うん、説明したにもかかわらず一番乱闘からなんとなく始まるっていう、
うん、
なんとなく始まって、うん、なんとなく反則絡みでなんとなく終わるっていう、うん、一番説明のしづらい試合から
初プロレスがそれっていうね、
うん、そうそうそう、難しいですよ、うん、でもそれはもう俺は大丈夫かなと。初プロレス、まあ逆にね、俺慣れとくってい
う
のも
そうね、あるん、そういうね、多面性もある。
そうそうそうそう
そうそう、
でも公平北村はいいカードですよ。
いいカードでしょ。
そう、
これが人生初プロレスがもう本当に、うん、やっぱ北村くんでも全然
検討してて、暑そう、
すごい。でもね、エルボーをね、何発もこう北村くんがやるじゃん、
うん、
公平からえぐるのがバーンって入ったらもうやっぱ倒れる、
まあまあまあまあまあ、
ね、
まあまあ、
それでもやっぱ ね立ち上がる結構ね、何、うん、抑えら込められても返してた、
うん、
何度も何度も結構本当に
だ。あとはまあこれあれだよね、逆エビで負けないっていう次の段階があるよね、
うん、そうだね。結局最終的には逆エビ入れられて、
ま、
でロープに行こうと思ったところをまた真ん中に引き寄せられてやられちゃったんでね、うん、
でまだだから、
うん、
技を使わせてないわけで。
そうね、でもそう隣で鳥ちゃんがね見てた時になんかなんていうの、新鮮だなと思ったのが、うん、あのまずさ最初にこう組むじゃん、
うん、
そこで痛い痛い痛い痛いって言ってて、そこで、
う
ん、と思って、
そうだよ、そうだよ
じゃなんかこう、
そう、でも分かる、
こっちを見る側としても初心に帰った気持ちになって、すごい楽しかった。
やっぱりあの屋外とかでさ、こうやるとさ、うん、
パワースラムとかボディースラムでさ、
うん、
あこれやべえなっていうのがもう一回ね、
そうそうそう、でもボディースラムとかよりも
組んでまずロックアップでしょ、
ロックアップで、
そうでも確かにそうなんだよね、
あそうだよなと思って、なんかこう初心に帰っちゃった、
わかるわかる、それすごい大事でも、
そうあなんか連れてきてよかったな、
うん、
で次第2試合が日高対横山、
うん、
なんとおいやれよってやったらこうなんかお互いさこう胸を出して、
うん、
晴れよみたいになってて、笹崎さんがちょっとやれよ早くみたいになってたら、うん、横山がもう胸を出した瞬間もう笹崎さんが張り手、
うん、
そっから日高が丸けも丸めこぶっていう、
だから難解な試合が第2試合に、
うん、
難解いいな、
難解いいなまあでも第2試合でよかった、
うん、そうね1個目からこれだとね、
そうで1分4秒で終わったんで、
うん、
やっぱみんなお客さんがねもう1回行こう
と、まあ、再試合にですか、
で横山が帰り始めてさ、日高さんがもうやろうよっつったら、うん、横山いや文句言うなよっつって終わっただろっつって立場が反対に、ね、まあ、まあ結果まあ再試合するんですが、また日高さんの勝ちという、
横山は大丈夫だよこう言うとあれですけど、横山選手
ねえ
俺は、
うん、
なんか徐々に、
うん、
なんだろう、まだかっていうボールに なってきてます。
そう、もう一段階私は期待してるんですけど、
そろそろあの新崎人生投入じゃないですか、新崎人生が、
うん、
あの今あの野橋太郎選手ですよ、
お
あの道の子の、
はいはいはい、ね、あと同郷なんでね、
あでしょ、
うん、
であ
コークが一緒なんです
よ、ね、亀氏っていうさあのね、
はいはい、
要するにミュータント・タートルズみたいな格好させられて、
うん、
させられてって言っちゃったけど、
うん、
試合してた時に、
うん、
よし、亀氏はもういいんじゃないかって言って、おそれが終わった、
終わった、
そう、
なるほどな、
その一言がやっぱり、
うん、
そろそろ横山、もういいんじゃないかって誰か早く
誰か構成してもらってね、そうヤンキーをね、
そう新崎人生あたりだったら全然
そう、ね、
可能ですから
いや、構成しなくてもこのままちょっとね、もうちょっとこう強い横山君見たいんだよ私は。
行っちゃうとジュニアだぜ。
でしょ。
まあみたいなね。
まあ先輩ですけど、言うてね。
だしまあ生え抜きだしね。
ちょっとなんかだんだん悲しくなってきてさ。
まあでも続けることに意味はあると思うんですよ。
そう。いやでもこの路線でもうちょっとこうねベルト先生に絡むような感じの試合をしてほしいなと私はずっと思っている、
うん、そう、
そう、ね、
長く見守りたいと、
うん、だって言うて年齢も多分尾形の1個下とか2個下ぐらいなんよ確かね、うん、で尾形はまあ今欠場してるけども団体の一番上のベルトを取ったりしてたわけですよ、うん、数年前はむしろ横山君 UN ヘビーとか取ってたわけですよ、
そうそうそうそうそう、
ねえ、
ラストで橋本大地と同期みたいなもんだから
ね、
ライバル関係だったんだから、
うん、
向こう大日本のベルト取っちゃったさ、
ねえ、そうですよ、ちょっと本当に横山君私は見たいです、強い横山君、
そう
ということで次がですね、クリス・バイス対高岩達人、
ああ面白いね、
面白いでしょ、でまあ結果クリスのパイル、パッケージパイルドライバーで高岩さんが負けたんですけれども、うん、いいですね、
いいカードだよね、
うん、これいいよ、
いいカードだけど、
うん、
東京タワーみたいなところで遠目から見るとどっちがどっちか分かんなくなるんじゃないの、うん、
言っちゃった、
コスチュームも似てるし、
そうですね、
うん、まあだからハゲ2人がっていう風な、
そ そうですね、
うん、だから通りすがりの人はハゲ2人が何やってんだろうってなっちゃう
ちょっとね、そうね、
うん、でもあと体格も似てるじゃん、
まあまあまあそうですね、
なんかちょっとあのなんていうのかな、こうでかいんだけど絞ってる、だからギリギリジュニア体型みたいな、
うんうんうんうん、あでもやっぱクリスの方がだいぶ違う、
いやそうね、
上の方がこうガチガチですから、
そう、
そう、まあ面白かったですね、で次第4試合が大谷杉対ジャクソン菅原ということ、
うん、
まあ最初からもうゴングの前にジャクソン菅原の奇襲から始まりまして、はいはいはい、だからね、本当に初プロレスにしてるちょっとね、ちょうどいい塩梅のね、
確かに分かる分かる分かる、
まずこの先輩後輩のね、対決でしょ、
うん、
で、ちょっとお笑いって言っちゃうとあれですけど、
まあ、楽しい感じ、
第2
試合らしい、第2試合、
そうそう、日高横山でしょ、
うん、
で、バチバチのこのクイズ高いでしょ、
うん、シングルもね、
で、大谷杉対ジャクソンですから、この、あの、なんていう、ヒールと、
うん、
この本体の対決でこう、奇襲から始まるっていうさ、すごくバランスのいい 初プロレスだなっていう感じでしたね。でそうさっき言いましたね、ここでまたですよ、杉に菅原さんが負けてるんですよ。
なるほどね。
私最近本当菅原さん推しですよ推してるんですよ、うん、
菅原いい選手です。
そういずれ杉がもしベルトシング取って、そっから菅原さんが取ったら私は泣く。
あそうな、菅原いいんですよ
ね。なんかさ
あんま
りね、ずっと言ってるけどさ、なんかあまりこう日に当たらないというかさ、
うん、菅原の垂直落下式ブレーンパスすごい好きなんだよな。
いいよね、
足抜き式のあの独特のフォームのと、あとやっぱ最近だからさ、
うん、
俺ちょっとこれはもう本当に、うん、あのC さんプーターで勝ってないんですよ。
ないない。
C さんプーターで。
知らない。
あのよ最大フィニッシュする
じゃあ見てないってことかな。
足と、うん、あの相手を十字架固めみたいに固めた状態でエメラルドフロージョンみたいに落とす技で、本当に最近使ってないと思う。いや多分わかん、うん、でも俺見てる限りは菅原しか使わない技。本当に今本当に珍しいオリジナル技って感じの、すごいあの見たら忘れらんないみたいなオリジナルだから、何あれってなる。
へ
え。説得力もあるし入り方もかっこいいし、
うん、
すごい好きな技なんだけど見てないんだ。
へえ。ちょっと菅原さんちょっと隠し武器ありふりじゃないですか。
でも多分ずっと本当に使ってると 思う。本当にあのオリジナルのフィニッシャーとして大事に使ってる。これ逆に言えばそれを出したら勝てるっていう。
なるほどね。
そう。
なるほど。いや本当にちょっと最近なんか杉に負けてんだからね。ちょっと許せないっすね。
ねえ。
っていう感じでここでじゃあちょっとね、鳥原さんの、
うん、
鳥ちゃんのねちょっと感想をざっくりと、うん、聞いたらね、なんかあのなんていうの、箇条書きでやってきたんですよね。うん、まずプロレス見た感想をざっくりいきますね。うん、1ルールが分かりやすい。かっこイベントだから。
いやルールがまあまあでも、ないに等しいから分かりやすい。
そうね。
いろいろ OK だから分かりやすい部分は、まあね。
でもイベントだからというか、まあ結構こういう
基本はやっぱこうだと思う。分かってなくても見れるっていう部分ではある。
一応だからその相手を抑えて3まで行ったら勝ちだよみたいな、なんていうちょっとした説明をね、まあ、事前に送ってたんで。
でも最初に抑えなきゃいけないポイントは少ないと思う。確かに。
そうそうそうそう。基本的にはそれだけじゃん。
うん、
まあそんな感じ。
あとレフェリーがダメって言ったらダメな
の。そうですね。あと2、選手の皆さんサービス精神旺盛で、試合中もシャッターチャンス作ってくれたりするイベントだからって言ってるけど、結構これもねいつもなんですよね。
いつもですね。
そう、やっぱ行くぞみたいなのやったりとかね、うん、
それは本当にそうですね。
本当にそうです。これ結構でも本当にでもサービス旺盛なのはね、そうです、うん、そう、誰がいいって言ったら北村くんって言ったから、あの休憩中にね、北村くんがちょっと写真とか撮ったから、行こう行こうっつって写真撮ったんで、ね、そう、鳥ちゃんと。次、若い人が強いわけではないのがいい。
これは本当そうです
よ。うん、それも言ってた。だから北村公平の時にだからの感想でかな。で、北村くんが若いからやっぱスポーツさ、若い方がこう強いみたいなのあるじゃないですか、うん、でもやっぱプロレスはね、また蓄積というか
経験ですから、
経験がやっぱものを言いますから、若いだけでは。
そりゃそうですよ、小塚社長がベル取るんですから。
そう、
74ですから、うん、
いや見方がすごいなと思って。でも若い人が強いわけではないのがいいっていうのが出てくるっていうか、すごいなと思って、なんか感想として。
でも面白いというか、よく俺はなんかだから、
うん、
今結構選手寿命がどのスポーツも伸びてて、そうなってるから、どのスポーツもサッカーとかでもやっぱりあの、まあ、医療というかメディカルの部分が進歩してるからっていうのもあるけど、でもやっぱ俺はそれすごい好きなんだよね。プロレスももちろんそうだけど、そのやっぱずっと同じ選手を応援し続けられるっていう、選手寿命短いスポーツそれができないから、そうあるよね。
で次、最初は痛そうに思うけど見てるうちに慣れる。
慣れたあたりでデスマッチを。
そうですね。
慣れたあたりでデスマッチをっていうのはよく、
また痛い痛い痛いってなる。
そうそうそうそう。
だってもうロックアップでさ、そう痛い痛い言うてて、
うん、
でも最終的にはもうそこまでじゃなくなってた
ね。そう。でも慣れたうちに、
うん、
でも俺多分未だに慣れてない部分もある気がする。
まあね。
私なんか、うん、 まあ、慣れないようにしようっていうのもあるかもしれないけど、
ね、あそれはね、あるあるある、
そうですね、そうそうそう、でもそうそうそうそう、
あのね、そう帰りに喋っててどうだったって、あの腕のあのあれ痛そうでした、あのねじりって言って、ああねじりって表現がちょっと面白くて、あとあの足のねじりって
言って関節があれなんだね、そうそう、基本的にそう、そうだ、ね、基本的にそうなんだね、関節なんだね、
そうそう、グラウンド結構好きなんじゃないかな、
じゃあ、あのハーフとグラップリングトーナメント10月28日になりますんで、あのそれしかしないんですね、な打撃一切なし、
で次顔面押しという技、覚えやすくてやってみたくなる。
ああ、本当いい技名ですね。やってみたらいいと思いますけど、ね、鼻がもげます。
そう。相手にだいぶね、ちょっと
そうそうそうそう
ダメージを、
うん、
で次、ちびっ子を大事にしている印象、イベントだから。
でもこれゼロワンは特にそう。
特にそうね。
でも、やっぱりプロレス団体ってすごい、だからまあそれは子供をね、
うん、
お客さんとしてつけると大きいっていうのはあるけど、
うん、
でもやっぱりそこはあると思う。
そうね、
あの棚橋がさ、うん、最後にさこう、うん、あのお客さん回るときにさ、
はいはいはい、
回りながら、うん、あのちっちゃい子いるんでみんな押さないでって一言言うとかね、
はいはいはい、
そう前に出してあげてとかね、
はいはいはい、
あと鈴木みのるもね、この間の鈴木みのる工業で、うん、最前列は子供だけっていう、
はぁ
鈴木岡田やった時に、
鈴木、ね、
そう、
あ、あれ、あの横浜の
そうそう、イベントプロレス、
あ、そうやったんや、
前の子供だけしかダメって言って、
うわちょっとみのるさん、
そう、やっぱその辺はあると思う、
あるよね、やっぱりね、だからそのゼロワンだからっていうよりもどこもやっぱね、
まあ、でもゼロワンはやっぱり特にそのなんだろうな、うん、まあ、いじめ撲滅運動とかも多いから、うん、そういう子供との絡みが
そう、ね、
積極的に作ろうとしてるっていうのはあると思う、
あるね、あと次筋トレしたくなる、
あんな
分かる、
分かる
あんなねゴツゴツしたの見たらなんかね
たまにできんじゃねえかと思う、
うん、でもできないです、
うん、あの俺本当にあれだ、プロレス見た後に電柱によくラリアットするんですけど
折れるじゃん
あのそれで俺一回本当に腕あかねくしようが
アホか
いけんじゃねえかなって、あのあれじゃん、ローリングラリアットじゃん、
うん、
こういう感じかなと思ってローリングラリアットしたら腕ガッって、うん、次の日上がんなくなって、
アホやろ
肩より上に上がんな
くなって、やばいよ結構やばいや
つ、ビーンってなって
病院行けない、これ何したんですか
っていや、できない、あエルボーとかね、
ああ
エルボー打ってみるじゃん、
わかるわかる、
エルボー打ってみて肘ビーンもよくやる、
あ、でもチョップはね、よく山田くんにやってたガタイいい人やっぱやりたくなっちゃう、
技はやってみたくなります、
はい、
でもドントドライですはアットホームなんで、あの真似しないように
って、はい、
ありますね、
でこれ東京タワーのめちゃくちゃ近くで初のプロレスとても楽しかった、
お素晴らしい、
最推しは笹崎レフェリー
そこか
後楽園にも行きたいっていうことでちょっと9月30日お誘いしてるんですけど、
なるほど、
そう予定が合えば
またそうだね、その会場でってなるとちょっと違うからね空気が、
うん、そう笹崎、あ最推し笹崎レフェリーなんだっていうさ、もうちょっと
レフェリーもいろいろいますからね、
気づいたら目で追ってたらしい、
佐々木さん、
うん、
いやでも
いや面白いよね、
私レフェリー見るとプロレス面白いのあるんだよ、あのそれはよく、
うんうんうん、
あの思う、俺はレフェリー見てると面白いですね、レフェリーがやっぱり今何を見せたいのかっていうのを実はすごいあの上手いレフェリーほど演出してるんだよね、
はいはいはいはい、
そうあのだからレッドシューズ運動さんとか、
うんうんうん、
やっぱり恭平さんとか、
はいはいはいはい、
すごいよ、恭平さんのコーナーのロープ使ったターンとか美しすぎるスッってこう ロープあの串刺し攻撃を避ける恭平さんのスッって言われ、
うんうん
うん、見た時に、うん、すげえって思う、それこそ高齢だからね、
あーなるほどね、
そうそれこそってその辺のレスラーより上だけどさ、
うんうんうん、
よく言うね、レスラーが60分引き分けしてるときはレフェリーも60分やってる
んだよ、そうなんですよ、だって佐々木さんだってさ、
しかも1日何試合やってるじゃん、
うん、
ゼロマン他レフェリーあんまりいないから、
うん、たまにまああのフリーの方とかね、
そうそうそうそう、
出てるけどほとんど佐々木さんがねレフェリングしてるからね、
リング組んだりもやってるじゃん、
そうそうそうそう、
会場の設営とか見てると、
うん、そう
佐々木さんなくしてで、その不平影響とか
だっね、
すごい、
だから
もうオッキーもそうだけど、
うん、
笹崎さんもそうだけど、
うん、
いや、スタッフをどうにか増やしてあげてください、う
ん、いや、本当に、うん、あれ、ちょっと朝越くん、時間やばいね。
そうですね、そろそろ、
ね、私、
行きますわ。
マジか、うん、やりたかったことできなかったな。
まあ、
まあ、なんか機会があれば、
ね、
どっかでやりたいと。
いいんじゃないですか。
じゃあね、一個だけじゃあ、
はい、
今月の尾形、
はい、
ということで、なんと8月19日にね、あの新木場であったんですけど、あの売店の横に座ってたんですよ。いたんよ、普通に
来たの会場。
うわーってなっちゃって、そういたんで、で試合もね、そこの売店に座って見てたんですけど、やっぱり死んだような目でじーっと見ててね、あれこの人感情あるのかみたいな感じで見てたんですけど、ある一点だけちょっと感情を見せたところがありまして、あの日高さん、日高阿部対大谷大和ひろしのかな、なんか大谷さんとひろしさんにこうボコボコにされてる日高さんを見てちょっと笑ってた。あれと思って日高さん嫌いなのかな思いながらちょっとニヤッとして、
なんか心配してる
どうしたんこの人と思って、
なんか心配、
そこだけちょっとニヤッとしてて、ざわ、私はざわっとしたっていうこれが今月のオーバーだということで、
なるほど最後に心配になる情報
で、はい、っていうことで
順調に回復してるんでしょうか。
順調なんですかね、
うん、
まあ、
まあ、でも
人前に出れるようになったってこと
ね。感情が出るようになった
あ、そうですね、
うん、じゃあぜひあの復帰して日高選手を自分の手でボコボコにできるように待ってますんで、
はい、ということで
ですかね、
こんなところですね、はい、じゃあせーの
3、2、1、0、1、よっしゃ。